戸田工業 IR セミナー。この番組は証券コード4100東証スタンダード上場戸田工業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は戸田工業代表取締役社長執行役員久保恒明さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は2月8日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
戸田工業 IR セミナーです。お話は証券コード4100東証スタンダード上場戸田工業株式会社代表取締役社長執行役員久保恒明さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
こんにちは。戸田工業の久保と申します。本日はIR 説明会戸田工業ご参加いただき誠にありがとうございます。それではですね、早速でございますけど、戸田工業のご説明をさせていただければと思います。弊社がですね、その環境の前になんですけど、そもそも何やってる会社なのっていうとこなんですけど、202年目を迎えてます、創業以来で。もともと酸化鉄、昔の、割と古い方はご存知かもしれませんけど、ベンガラと呼ばれる、酸化鉄で赤い格子とかですね、塀の防食防腐として、赤い格子に塗ってたような材料なんですけど、それとか女性の口紅とか、江戸時代はそんなのに使われてるようですけど、そんなようなものを作ってました。でその酸化鉄っていうのがいろいろ機能がございまして、着色剤としての顔料に使われたり、触媒とか活性をさせるような材料になったり、あと磁気を発生して磁石になったりもします。そういうところでいろんな用途にお客様に展開させていただいてご使用いただいてる。で一般的な用途でここに真ん中に書いてますけど、磁石関係ですね、モーターとかインダクター、リアクトル、昨今 の電子、部品に多用されてるようなものも弊社の方の素材をお使いいただいてるっていうところございます。それとか触媒とかですね、っていうところでございます。はい、次お願いします。でここからその冒頭申し上げた環境への取り組みというところで少し弊社の、ご説明をさせていただきたいと思います。19年に、環境に対して、こういうその提言も含めてですね、環境ビジョンというのを制定させていただきました。5つの柱として、1から5番まで書いてありますけど、中身は割愛させていただきますけど、この2番と4番、温室効果ガスの削減とかですね、環境調和型の製品技術の提供というところで、弊社がこの先、地球の温暖化ガス低減等に貢献できる、それも大きくビジネスとして成長させていきたいというところで、トピックス的にですね、これから以降ご説明を少しさせていただきます。はい、でこちらはその前になんですけど、温暖化ガス低減っていうところに対して、企業もですね、存続し、サスティナビリティ上も責任を果たしていくということもございまして、マテリアリティというところで3つの環境に対してKPI を設定して取り組んでいるということに対して少しご説明した資料なんですけど、2030年に向けてというところでは概要だけお話ししますと、進捗は、目標以上、環境に対して、優しいというか、そういう形の企業を目指してという取り組みを進捗している状況でございます。はい、 でここから次にビジネスにしたいなという取り組みを2つ大きくお示ししてますけど、1つ目が左側にあるこの緑の部分、 CO2 の低減へのアプローチということで、工業的に例えばボイラー等から出るその排ガス中の二酸化炭素とか大気中の二酸化炭素、それを弊社の触媒が入ってる、カラムとか容器の中にガスを通してやると、二酸化炭素がないクリーンなガスが出てくると。で、そういうことで二酸化炭素を吸収してですね、その後二酸化炭素だけをまた排出させてやって、それを回収するという一つのアプローチです。でもう一つのアプローチがですね、二酸化炭素よりもより温暖化効果の高い、メタンガス、天然ガスですね、それも有効利用できてないメタンガスが、温暖化と同時に特に北極圏等もですけど、自然に排出されて、温室効果ガスとして、低減していかないといけないという、地球規模での一つの課題がございます。そこに対しても、そのメタンガスを、有資源化して、排出を抑えてという取り組みをやってる、そういうアプローチもやってるということでございます。もう少し2つについて、ご説明を加えていきたいと思います。はい、まずCO2 の方ですけど、CO2 を資源にということで、CO2 も昨今日本も二酸化炭素を輸入、資源としては輸入もしてますけど、回収して、CO2 を世界一安い回収システムを作る、目標として2000円台、1トンあたり2000円台ということで目標に挙げてますけど、それぐらいのコストで、回収することができれば、大きく普及にも弾みがつくのかなということで、一つ目標に挙げてやっています。はい、次お願いします。でもう一つが天然ガス、メタンガスの方ですけど、こちらは左下に写真がありますけど、北海道 の稚内からちょっと南に豊富町というところにがあるんですけど、そこでもう建設工事を、建屋もできて進めてます。で何をするかというと、熱処理炉真ん中に装置、メタン直接排出法って書いてますけど、その熱処理炉がありまして、その中に弊社の触媒を入れて、でこれもメタンガスを含んだガスを流してやることによって出てきたものが CO2 がフリーな水素と、カーボンの方はカーボンナノチューブという構造になって、2つ炭素と水素が分かれてですね、その一つは水素は燃料としてお使いいただけますし、グリーンな水素として、でカーボンナノチューブの方は昨今いろんな用途展開されてますけど、例えば二次電池用の、導電の除剤であったり、で PFAS って昨今話題になってますけど、それも、吸着回収できるという性能も確認ができつつありますから、いろんな用途に展開をしながら、温暖化ガス自身も減らしながら、出てきたものは有資源化して、ビジネスにつながるような活動ができたらなということで、これも本年度からですね、実証テストに入りながら、取り組んでいこうとしているところでございます。
CO2 の方はあれですけど、なんかこれ天然ガスのメタンというのはなかなか話題になりにくかったところがあると思うんですけど、これ御社結構前からこのところは取り組まれてたんですか？
はい、そうですね、エアオートさん北海道強いんで、で豊富町自身のご協力も全面的に得ながら、メタンガスを燃料として暖房でお使いなんですけど、
なるほど、
はい、未利用な部分も多々あるようで、それで3社で、今がっつりですね手を結んでやってるという感じでございます。はい、次お願いします。 でここから戸田工業とはということで若干説明させていただければと思います。はい、一昨年ですね、200周年の時にパーパスを設定させていただきました。微粒子の可能性を世界の可能性に変えていくということで、まあ、冒頭申し上げた通りベンガラ、まあ、目に見えない小さな酸化鉄の粒子を作る会社だったんで、まあ、そこからいろんな形状であったり大きさだったり、まあ、それをコントロールする技術っていうのを持ってます。でその鉄系でスタートしたところ、今弊社非鉄系の鉄以外の、まあ、素材での微粒子を合成する技術も持ち合わせてます。まあ、そういう技術を使って、まあ、世界の可能性、まあ、お客様の お声にお答えしながら社会貢献できたらなという意味を込めてます。はい、次お願いします。で戸田工業グループのご紹介というところで、まあ、若干数字を書いてますけど、まあ、冒頭申し上げた通り創業が200年ということで、まあ、非常に長く継続できている会社の一つかなというふうには思ってます。
いろんな最初の素材創業のところからいろんなものにこう応用しながら来たっていうところで、先ほどちょっとご紹介いただきましたけどね。はい、
でまあ、従業員の数としては少ないんですけど、開発そのうちの開発従事者が、まあ、110名ぐらいかな。はい、まあ、3分の1が、まあ、開発従事ということで、まあ、非常に、まあ、開発志向のユニークな、小規模ですけどユニークな会社なのかなというのが一つの特徴かなと思います。
さっきの CO2 とかメタンなんかもやっぱり絶えず皆様がこう開発されている方がこれを何とかできないかみたいなことでやっておられるわけですね。はい、
そうですね、お客様の声にお答えする部分と、まあ、ニッチなマーケティング含めて、まあ、テーマを見つけながらやっております。で、2024年のですね、3月時点で売上高が262億、ということで、特にですね、グループ会社も海外に展開してまして、中国を中心に今19があります。で中国が一番多くて今7つですかね。はい、あとは東アジア圏内が多い、拠点を有してます。はい、次お願いします。でここから少し業績の話もなんですけど、まあ、過去5年の、連結業績ということで推移を書いてます。売上、営業利益、経常利益、当期純利益と。で24年度現在の予想見込みですけど、まあ、売上は伸長ですけど営業利益、経常利益ともに、まあ、微減ということで、まあ、なかなか収益を伴った成長というところがまだ結びついてないところはあるんですけど、そこはこの後、お話しさせていただく、まあ、事業の今ポートフォリオのマネジメントを強化しようという取り組みをやってまして、まあ、そこで事業ごとに収益性を高める取り組みをやっていこうということで、また後ほど少しご説明させていただければと思います。まあ、残念ながら一番下にありましたけど、過去5年ではなかなか配当にお答えできる状況ではないというのが、まあ、実態ではございます。ここから事業のご紹介ということで、事業フィールドと、まあ、素材の製品群ということでお示ししてますけど、左側の青い電子素材セグメント、それと機能性顔料セグメント、大きく弊社2つのセグメントに対別して、まあ、事業活動を行っています。で電子素材セグメントでお世話になっているフィールドは主に電子部品業界、自動車関係の電子素材を提供させていただいている部分、それと、家電とか ITC ですねの関係です。で数字書いてますけど、自動車が26で家電が41と、これが本年度の見込みベースでの売上の比率になります。まあ電子素材の関係が合わせて約 70% 弱ということで、まあ、現在は電子素材関係が、まあ、売上の大半を占めているという状況になってます。で創業でやってる機能性顔料の関係とか、 まあ、昨今環境への取り組みもやってますけど、 あと複写機プリンターの関係、まあ、こちらの方が約3割という状態です。売上の構成比率、先ほど申し上げた通り、電子素材がまあ70で機能性顔料が30ということですけど、まあ各々セグメントごとに磁石電子素材の方は磁石材料であったりとか、まあ二次電池用の正極材も我々今マイノリティですけど、まあ子会社の方でやってます。まあ、その他センサー類も含めてですけど、昨今伸びているのが積層セラミックコンデンサー、まあ誘電体、そこに向けての誘電体の材料として供給させていただいてますけど、こちらは非常に伸びて、まあ、先将来有望な市場になってます。で、機能性顔料の方も創業来のものも含めてですけど、まあ写真にある通りの状態です。はい、次お願いします。これがまあおのおのの材料別の売上の比率ということですけど、まあこちらの方は資料を見ていただけたらと思います。はい、次お願いします。で、こちらから30年に向けてということで弊社の取り組みについてご説明させていただきます。はい、次お願いします。はい、はい、ありがとうございます。まあ、これがここ35年の横軸が時間軸ですけど、その推移ということですけど、まあ、90年代ご存知の方はご存知ですけど、まあ、オーディオビデオテープで弊社大きく会社としては成長させていただきました。その時はもう赤いセグメントの売り上げがもうほとんど占めてまして、
今なかなか見ることのないですね。はい、
ただ民生はないんですけど、業務用データストレージセンター等ではですね、はい、非常に、時間が長くデータを保存できるというのはやっぱりビデオテープのようで、
そうなんですね。
はい、他のハードディスクとか半導体に比べると、まあ、テープもお使いいただいているという状況です。はい、で昨今この30年の間に、電子素材の方ですね、そちらの方の事業、まあ、こちらの方もいくつか事業ございますけど、そちらの方を大きく成長すべく活動してきたっていうところでございます。はい、次お願いします。で、まあ、そういう形で過去30年見てもなかなか事業の編成がありながら、その時々の時代のニーズに合ったものを出し続けないとなかなか成長できないというのが弊社の特徴なのかなと。で、現在の事業に関して、その横軸が収益性で縦軸成長性って書いてますけど、まあ、その中で大きく4つのグループに分けて、その事業ごとの その今後の取り組みに関して、その整理、実際に、事業戦略を、推し進めるべく、その現在やってるところでございます。一番右上の今後も市場もですし、弊社の技術的な強みも生かして、成長をさせていきたいということに設定している事業がいくつかございます。こちらは海外も含めて M&A によってですね、まあ、事業のさらなるそのシナジーを大きくしていきたいというところの取り組みを今やってます。で、横行きまして、次世代、こちらの方は冒頭申し上げた環境の方 そのビジネスチャンスをこの先創出していきたいという取り組みも含めてになりますけど、まあ、そういうこともやってます。で、一番左下に再生転換という、まあ、名前で書いてますけど、まあ、そちらに位置づけている現事業もございます。まあ、昨今割と、コピー機とかプリンターもなかなか皆さん印刷して手に資料をお持ちっていうのも少なくなってきている状況の中で、大きく成長しないんで、まあ、じゃあどうするのっていうところの検討ですね。まあ、事業の合理化と収益を伴う事業継続ということで、今現在事業所とともに取り組んでいるところでございます。はい、次お願いします。で、ありたい姿ということで、 まず弊社30年にこうなりたいよということをお示しを社内でこういう形で決めました。営業利益率 ROE 自己資本比率おのおの 8% 10% 40% ということで、そこまで30年に持っていきたいという中で、この24年から3年間ですね、26年最終年度ですけど、そこに、そのこの3年間の中期計画に落とし込んで、現在その中期計画をもとに取り組んでいる状況でございます。
これはこうイメージ、もしかしたら後ほども出てくるのかもしれませんが、だいぶ環境の会社に変わりながらこんなになるって感じなんですか。
そうですね、環境も
失礼します、
電子素材も、よろしくお願いいたします。ということで、この真ん中の今回の3年間に関しては、先ほども少し申し上げましたけど、各々の事業ごとにしっかりとポートフォリオを、足元見ながら、先のその状況を踏まえてマネジメントを強化していこうという取り組みをやっているというのが現在です。次お願いします。で、これも簡単にですけど、価値創造プロセスというのも策定いたしました。弊社が、お客様からしっかりニーズを聞いてですね、それを会話することで新しくその、具現化して、こちらが開発になりますけど、でそれを安定したものをしっかり記憶し続ける、それを、やることが弊社の強みかなということでお示ししてます。次お願いします。で、3か年の中期の進捗状況ですけど、24年の見込みとしてですね、売上は結果当初作った計画比では満たつ、営業利益の方も今見込みではマイナス方向ということです。ただ25年26年しっかりとその売上よりもですね、利益の方、そちらの方を重視して、計画の方は達成していくべく取り組んでいるところでございます。次お願いします。で、今期の状況、セグメント別、事業別にですね、進捗状況概要をお示ししてますけど、成長していく事業と位置づけているもの、次世代の関係、こちらの方は売上と、利益ともに、計画よりも伸びてます。先ほど全体としては営業利益マイナス方向ではあったんですけど、で、今再生転換という位置づけている事業に関しては、残減とかですね、利益が出てないという事業がこちらの方が、近々では大きな課題だということでございます。次お願いします。で、それを4つのグループごとに、構成している事業で、もう数字、売上と営業利益率に関して、数字でお示ししますけど、ざっと見て一番右側の矢印見ていただいて、成長事業に位置づけている磁石、油田体、それと正極材、こちらの方はもう自分法の適用会社ですけど、こちらに関しては売上利益ともに計画よりも上振れて推移してます。で、収益基盤に位置づけている触媒の関係ですけど、こちらの方も売上もその昨年度の落ち込みから回復基調で、利益も伴って順調に推移しているという状況でございます。それと再生転換に位置づけている事業として、これも電子素材のですね、二次電池の正極材用の原料になりますけど、全固体の事業、これ北米でやってます。こちらの方が売上が23年度、36億あったのが、今年がほとんど売上が立ってないということで、本年度の収益面の下足の部分としては非常にここが大きなウエイトなんですけど、ここも今後どうしていくかというのは今現在社内でやってるところでございます。
それとハイドロタルサイトって書いてますけど、こちらはあの塩化ビニールのですね安定剤とか、あの農業用の温室の、あのフィルムですね、はい、外に貼っていただく、まあ、そういうものにお使いいただいてるんですけど、こちらの方もあの、まあ一部、協力会社さんと協業してた部分はあの、まあ、解消というのも昨年やりましたけど、選択と集中しながら収益がしっかり取れるものを事業展開していこうという取り組みに変化をさせているところでございます。で最後にあの着色顔料トナー材料って書いてますけど、まあ、こちらの方は、まあ、その前はですねもっと80億100億
あ、そうなんですね、
はい、非常に大きな事業で戸田工業を支えてた柱の事業だったんですけど、コロナ禍でまずリモートワークが始まって、で、まあ、特にコピー機とか複写機があのトナー関係が減ってきてます。でそれを受けて23年度落ち込んでましたけど、まあ、24年度もまあ維持はしっかりはできてるかなと。ただ戻りとしては非常に弱いところではございます。あの収益面ではあの改善傾向で、まあ、お客様とも会話も含めてですけど、まあ、そこもしながら、まあ、売上の規模はその大きくは成長しないですけど、まあ、会社を支えている事業なんでですね、まあ、収益はしっかり取るべく、うん、あのお客様と会話を今継続してやってるという感じです。はい。で これがまあ最後の資料になりますけど、あの昨年本年度ですね、あの初めてですけどあの統合報告書を作らさせていただきました。まあ、それであのホームページ上にもアップしてますから、あの見ていただけたらありがたいなと思って、あのこの資料つけてます。
大変だったじゃないですか、はい、作るの、はい、統合報告書最初に作れるとき結構いろんな会社さんに伺いますけど、大変、
ね、まあ、はい、弊社もあの、ある程度こじんまりした会社ですので、はいはい、まあ、非常に、まあ、皆さん負荷かけて、まあ、ご負担かけたなと思いながら、まあ、これも継続して毎年毎年になると大変だなという気はとてもしてます。はい、
これあの中継とかの報告書を見ると結構細かく書いてある
んですか。はい、はい、統合報告書の方であの、はい、中継とか事業の取り組みもですけど、はい、あの非財務情報関係の、
非財務情報のところで、はいはい、今重要ですよね、
はい、人的資源 の、はい、あの今後の考え方等も整理させていただいてますんで、またあの拝見いただければと思います。はい、
ここまでは戸田工業 IR セミナー、お話は証券コード4100東証スタンダード上場、戸田工業株式会社代表取締役社長執行役員久保恒明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
戸田工業 IR セミナー。この番組は証券コード4100東証スタンダード上場、戸田工業の IR 活動の一環としてお送りしました。